今日の聖書はクリスマス物語のもう一つの物語、キャンドルサービスの時にはルカによる福音書から学びましたが、今日はマタイによる福音書から、いわゆる東方の博士たちがイエスを拝みに来たという箇所であります。クリスマス物語は創作であるというふうにはっきり言った学者もいますが、ほぼそうだというふうに思われるわけですね。歴史的事実ではないだろうと。しかし長い伝統の中で培われてきたこの物語にはやはりそれなりにとても深い意味があります。で、今日の東の博士たち、占星術の学者たちがイエスを拝みに来たということはマタイらしいセッティングであるというふうに思うのですね。マタイはユダヤ人向けにイエス・キリストを明かししようとしてこの福音書を編集したと考えられるわけですが、ユダヤ人の指導者は言うまでもなく律法学者、祭司たちですが、今日の箇所でも4節でヘロデ王がメシアはどこで生まれるのかってこう聞いたときに、律法学者たちは明瞭にユダの地ベツレヘムですというふうに答える。つまり知識的にはきちんと正解を持っている。だけど彼らは拝みに行かなかったというわけですね。東の方、これは多分ペルシャだろうと、今で言いますとイランですね、の方での占星術の学者。ここにしてもまあそれを信じる人と信じない、もっと極端にとバカにするっていう人たちもいなくはないんですが、この時代にもいわゆるそういう占いなんかに頼るなっていう風潮は、特に信仰者の間ではそういうことが通っていたわけですね。占星術の学者、しかも異邦人である、外国からですね、わざわざイエスを拝みに来た。本来のユダヤ人の律法学者はちゃんと知っていながら拝みに行かなかった、この差ということをマタイが強調しようとしているように見えるわけですね。ここでまあこれは物語としても、私は東の博士たち、占星術の学者たちがその星を見つけてわざわざ大変高価な宝物を持ってイエスを拝みに行ったというのはなぜだろう。これは大発見だ、これをこれに拝みに行って、そしてそれを売り物にしたら儲かるぞっていう、そういうことではなかったと思うのですね。ですから私はここにもマタイ特有の皮肉が入っているように思うのです。みんながバカにしてるああいう占星術の学者が本気になって素晴らしい人を救う方が生まれた。それは一つはこの学者たちは単に自分たちのために研究しているのではなくて、自分がしていることが人の役に立てばっていうことを心から願っていたに違いない。だからこれだっていうふうに思った時に一切をかけてですね、そして宝物を持って拝みに行ったというわけですね。今日はただ一つのことっていう題をつけました。それは購読詩編の中に27編の4節だと思うんですが、一つのことを主に願い、それだけを求めようという言葉があります。私たち生きる上において本当に必要なものっていうのはそうはないわけです。だけどたくさんのものに目を奪われてしまって気が散って、そして焦点がボケてしまう。私はやはり自分の生涯が終わるときに、この人はただ一つのことを目指していたなっていう、そういう人生っていうのが本当の人生だろうというふうに思うのです。あれもこれも手かけてね、そしてアブハチ取らずだったなっていうんじゃなくて、本当にただ一つのことをかけて生きた人だったっていうふうに言われたい。そういうことを考えたときに、私はまた先だっても紹介したんですが、沖縄の伊江島の阿波根昌光さんっていう方、現代のガンジーって言われるね、なんて言いますか、 無抵抗主義で、そして反戦を貫いた。この人のモットーはですね、他を責めない、長所に交わる、友と友、人と人、国と国、不義を正し、ソ連ともアメリカとも仲良く譲り合って、助け合って、共に生きる。この実践の中に真の平和と真の人間の幸福はある。多分100歳超えて、比較的最近亡くなられたんですが、この阿波門昭光さんをすっかり尊敬して、そしてそのそばで一緒に住むようになった榎本めぐみ牧師がいるわけですが、この人が、負けて勝つとはという題で、4年前に本を出していらっしゃるんです。阿波門昭光さんの生涯をずっと見ててですね。彼は沖縄の出身で、そして大変貧しかった。それで貧しいところとは、裸足で通学してですね、無理したために病気になった。そして九州の別府へ行って、その別府で療養しているときにホーリネス教会に通って、そこで洗礼を受けるわけですね。それからまた沖縄へ帰るんですけれども、どうしても先生になりたいっていう夢を捨てきれないで、そして東京へ行こうとしたんですが、その時に関東大震災が起こって、東京行きを断念して、沖縄にまた戻るわけですね。ところが今度、南米移民の募集っていうのがあってですね、それに応募するわけです。で、1925年から34年まで、キューバ、ペルーなどの海外で、いわゆる出稼ぎの形で働くんですが、結局、その夢はならないで、そしてその出かける直前に結婚して、子供が一人生まれるんですが、それを置いていって、それで、ただ一つ、何にももう土産持たないで、継ぎ分けたボロの労働着だけを持って帰ってきて、そしてそこで初めて自分の息子に会う、いうふうなことになるんですね。しかし、その息子さんは後に、やっぱお父さんの志を継いで学校の教師になるんですけれども、太平洋戦争の時に戦死してしまうんです。仮に動員されてですね。しかし、彼はまあ、がっかりして日本に帰ってきたんですが、やはり、その南米にいる間に読んだ京都一等園の西田天功さんっていう方がいらっしゃるんですが、その人の書いた本にとっても感動してですね。で、わざわざ訪ねていくんです。訪ねていってどうしたらいいでしょうって相談したときに、西田天功さんが沖縄に帰って農業しなさいっていうふうに言うんですね。だけど彼は、自分は体も弱いし、土地もないし、農業の経験もないっていうふうなことで、まあ、それを逃げようとしたんですが、そこで西田天功さんがとても大切なことを言ったんですね。それは、大切なことはあなたが私欲、自分の欲のために働くか、それとも社会のために働くか、それによって成功するか失敗するかが決まる。そう言われて彼はまた沖縄に帰って、そして奥さんの実家のあった伊江島に移り住んで、永遠と農業を始めるんですね。そしてなんと4万坪にも及ぶ、この一生懸命努力してですね、だいたい落ち着いて、息子さんは学校の先生になり、やれやれっていう状態になったんですが、それが長く続かない。44年に米軍が上陸してくる。45年ですね、昭和20年4月。一切をまた失ってしまうということになるわけです。そしてまた復興に携わるわけですけれども、昭和27年にはですね、米軍が、27年じゃないですね、1972年ですから、47年ですか、伊江島を返してくれるっていうところまで来たんだそうですけれども、今度はやはり米軍基地があった方がいいっていう人たちがいて、そして政府もアメリカ軍の都合を聞いて、結局まだ完全に返還っていうふうには至らない、それで中途半端に終わったらしいんですが、でもその中で阿波門さんはずっと基地を返してほしいっていう運動を続けて生涯を終えられたんですね。だけど、その負け戦、彼の生涯っていうのは、まさに負け戦だけだというふうに見えるというわけですけれども、これを見てですね、その榎本先生はこういうふうに 言ってらっしゃるんです。負けて勝つとは、勝つまで続けること、これが彼の生涯のモットーだった。だから続ける、負け続けなんだけれども続けるっていうことが大事なんだと。その一世紀にも及ぼうとする人生の歩みはまさにこの言葉を裏付けるものだ。確かにこの世的に見るならば財産を取り上げられ、大事な一人息子にも先立たれ、今もなお膨大な借金を抱え、苦労の絶えないその人生は負けのように見えるかもしれない。しかしそのシワだらけの顔はどんな成功者よりも美しく神々しい。そしてその手のぬくもりはどんな勝利者よりも温かく大きい。潰されても倒されてもただひたすら歩み続けるアワゴンさんの姿に、反対者でさえも胸を打たれ頭を垂れると。18年前に建てられた資料館には、これはこの4年前の時ですが、これまで2万人以上の人々が訪れ、沖縄県内はもとより遠く海外からもその話を聞くためにやってくる。今やアワゴンさんの蒔いた平和の種は確実に世界中に広がり、大きな影響を与えているのだ。新しい年も何かとても緊迫した情勢のうちに迎えようとしているわけです。私たちには希望が持てなく見えなくもないのですけれども、しかしやっぱり負けて勝つっていうその覚悟で、ただ一つのことを私たちは集中して求めながら、また新しい年に進んでいきたいというふうに願います。祈りましょう。聖なる神様、この年もあなたの御恵みの地に今日まで過ごすことができましたことを感謝をいたします。東の博士たちがわざわざ緑子である救い主を拝みにやってまいりました。そして尊い宝物を捧げたわけですが、私たちも一生をかけて捧げるに足りる救い主イエス・キリストとお会いさせていただいておりますことを本当に感謝をいたします。いろいろなこと、思い煩いにとらわれがちですけれども、どうぞ常に礼拝を通し、また御言葉と祈りを通して原点に帰り、望みも絶えそうになるときにまた主キリストを通して望みを持ち続け、そして人々に仕えていくことができるように、新しい年もまた希望を持ち続けて歩む年とさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。